66編、今朝の聖書の箇所は66編の最後の3節18節から20節に注目したいと思います。で、午後の礼拝で66編から70編まで見ていきたいと思いますけれども、もう一度読みます。18節から、もしも私の心に抱く不義があるなら主は聞き入れてくださらない。しかし確かに神は聞き入れ、私の祈りの声を心に留められた。ほんべっかな神、神は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去られなかった。今この66編をお読みになった私たちみんなで購読しましたけれども、もう全地に向かって主を褒めたたえよと、そのように喜びの叫びを上げているんですけれども、これは苦しみの中を通った、火の中を通り水の中を通った、その中で練り清められて、そして今そこから救い出された後にこの言っている賛美なんですね。で、その中で祈りをまあ、この詩編の著者が持ったんですね。不義が心にあれば神は聞いてくださらないけれども、御恵みによって神は祈りを聞いてくださったと、祈りを退けないでいてくださった、救い出してくださったと彼は言っているわけなんです。神は聞き入れないという言葉、祈りを神は聞かないということがあるんだということに気づきます。いかがでしょうか。いつも祈りを神は聞く神だって教えてくれてるじゃないですかと、今ちょっと混乱した方もいらっしゃるかもしれません。あるいは、いや私はいつもそんな感じです、祈ってもなんか天井まで声は行くんだけれども、それ以上天には行かないような気がしますとかですね、この祈りが聞かれないという言葉を聞いたときに、まあ、いろんなことを今お考えになったかと思います。で、ある条件があると神は祈りを聞かないんですよね。で、ここの詩編の箇所18節は実は、あの有名な生まれつきの盲人がイエス様によって目が開かれて、で、ここの箇所を取り上げて、そしてあのユダヤ人の指導者たちに話しているんですね。イエス様がその生まれつきの盲人にこの椿をこの泥あの地面でこの泥をつけてですね、泥パックをして、シロアムの池で水洗い流したら見えるようになったんですね。で、それは安息日だったって書いてますね。安息日にその、この泥を作るとか、そのですね、目にあてがうとか、全部そのユダヤ人のこの解釈の中では全部働くことになっていたので、これは、立法の違反であるというふうに彼らが考えたわけなんです。だからイエス様はそれを行ったということは罪を犯したと、罪の中に生きているんだと、まあ、いうふうに判断したわけなんですね。けれども目が開かれたその元盲人は、ちょっと待ってくださいと、目を開かせるように祈った祈りが聞かれて、このように私は見えるようになっているんですよと、なんでその方が罪の中にいるんですかって、こういう反論だったんですよ。ましてや生まれつきの盲人を開かせたことなど聞いたことがありませんと、この方は神から来た方ですってこういうふうに言ったんですね。で、そこで彼が言った言葉が9章の31節、ヨハネの9章の31節で、神は罪人の言うことはお聞きになりませんという言葉を使ってるんです。で、これが今読んだところが反映されて、彼が語っている箇所なんですね。罪人の言うことは神はお聞きにならないという、 その発言は正しいでしょうか、正しくないでしょうか、どうでしょうね。正しく正しくないと言っていいと思います。これから説明します。正しく正しいと言えるのは、この元になっている66編18節の言葉、心に不義を宿したままで神には祈りを聞いてもらえるわけはないということなんですね。祈りというのは信頼関係に基づいています。人に話を聞いてもらうときに、人との信頼関係がなければもちろん聞いてもらえないわけですよね。きちんと奥さんに何もしていないときに、俺の話を聞いてくれよと旦那が言っても、お母さんじゃない奥さんは聞けるわけないじゃないのっていう、まあ普通の会話が私たちはしているわけですけど、これが祈りにおいても同じなんです。私たちが祈るときに、天にいる私たちの父をお父さんと呼ぶわけなんですね。そしてローマの8章の15節には、私たちは御霊によってアバ父と呼びますと、その神様の聖霊が与えられたときに、そして私たちは神を、天と地を作られた神をお父さん、父よということができるようにしてくださったわけなんですね。例えば大会社の、大企業の社長に話しに行くときにいかがでしょうか。皆さんは大企業にお勤めですか、中小企業にお勤めですか、まあ、大企業にお勤めの方ですね。今社長のところに行ってくださいと言ったら、いくら社内の人間でもなかなか難しいですよね。ましてや見知らぬ人が社長と言ったら、その何らかのチャンネルが必要ですね。そしてアポを取って、そして警備員でそこで身分証明書、その入ってもいい許可書をもらって、そして、社長室まで行き、そこにも秘書、その入り口のところに職員の方がおられて、ようやく入ることができるわけです。でももし社長の孫が遊びに来たとしたらどうでしょうか。お父さんお母さんに連れられてですね、おじいちゃんとこ行った、全部無視してアポもなく、警備員も完全に無視して、そのままどんどんと叩いて、おじいちゃんのいる社長室のドアを開くわけなんです。でこれが関係なんですね。神のところにお父さんということによって、そのまま行くことができる、祈りが聞かれるわけなんです。けれどもその父に対して私たちが反抗している、歯向かっているのであればどうでしょうか。罪の中にいればどうなのか。第一ヨハネの1章の6節に、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいませんと。罪によって神との交わりが断たれているんですね。だから祈りは聞かれないんです。で私たちはいろんな祈りをしてしまいます。で昔私が大学生のあたりまではキセルが当たり前だったんですね。ちょっとね、分かりますよね、キセル当たり前でした。自動改札が導入される前なので、まあ、定期券を駆使しですね、最初の入場券かこの最低料金のですね切符を買って、で降りるときは定期券を利用するということが可能でした。でそういう話は私も聞いていて、でもそれね、信仰を持つ前なんですけどね、でもやっぱりクリスチャンじゃなくてもやってはいけないということは分かっていて、でも一度やったんですね。見事にバレてしまって、駅員さんに。 でも見つかってよかったなと、逆にその時は思いましたね。でももしその時にどうかしよう、見つからないようにそこを通らせてくださいと祈ったらどうでしょうか。バレませんように、こういう祈りは聞かれないんですよ。何か物を買って、まあ、今ね昔の話なので今度今の話しますよ。何か物を買ってですね、お釣りが来た。本当は900円のお釣りだったのが9000円のお釣りだった。しよう、このままレジの人が気づかないようにってこう祈りますか。これ心に不義を抱いてるわけなんです。まあ、ちなみに調べたら刑法の何だっけな、詐欺罪に当たるらしいですね。気づいた時点で返さないと罰せられるので、ローマの13章で、ね、提供させてくださいね。捕まりますからね。で、私たちはこの明らかに罪の生活をしていてですね、で最後に一日の終わりに少しだけ主をどうかゆっくりと休ませてくださいと祈ってですね、そしたら全ての罪が相殺されて、また全く同じ罪の生活をしているとしていて、神様がその罪を多めに見ている、そのやってもいいよと言っている、その罪は相殺されている、違うんですよね。その祈りというのは聞かれていません。イザヤ書にはこういう祈りを聞かない神様の姿が出てくるんですね。イスラエルの民が断食をしています。そして主よどうか助けてください、この異邦人の抑圧からどうかあなたが救ってくださいと必死になって祈っているときに、神様は祈りを聞かないということを言ってるんです。ちょっと待ってよってなりますよね。ところが神様がこう言うんですね。59章の1節と2節、見よ、主の御手が短くて教えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと、ね、今短くなんかね、ほら分かる、手が短くてね、救えないのではないって言ってるわけですよ。神が祈りを聞くことができないんじゃなくて祈りを聞かないんです。それなぜかって言ったら罪が仕切りとなってるんです。で皆さん今こうやって礼拝を守ってますけども、これが夕方には壁ができるんですよね。仕切りができるわけです。仕切りがあって祈りを神が聞いてくださらない、御顔を隠している。箴言の28章の9節には、耳を背けて教えを聞かない者はその者の祈りさえ忌み嫌われると、忌み嫌うという感情がこもってるくらい、その教えを聞かない、罪をとどめたままで祈っていくというのはちょうど悪臭のような感じですね。それを神には伝わっていくわけなんです。ですから偽善の祈りって聞かれないんですね。偽善の祈り、偽善っていうもともとのギリシャ語の意味は、このギリシャの演技でですね、演劇でこの仮面を使う、その仮面を意味してるんですね。だから心は神様と一つになっていないのに、表向きはそのように見せている状態ですね。これを偽善と言います。イエス様が2人のユダヤ人の祈りを紹介したんですけれども、1人がパリサイ人で1人が主税人でした。でこう書いてます、ルカの18章の9節からなんですが、自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。でパリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。 神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げておりますとですね。このように祈った。で、この主税人はその宮の中にも入らず、その入り口のところでしょうね、天も顔も天に向けず胸を叩いてですね、私は罪人、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈った。で、どっちの祈りが聞かれたかというと、主税人の祈りが聞かれたんですね。で、そのパリサイ人は聞かれてないんですよ。ですから心が伴っていないのに、本当の自分を神に持ってってないのに、それを取り繕って祈っていく。で、これ偽善の祈りであって、神は聞くことはないわけなんです。で、ヤコブ書にも明確に祈りが聞かれないということを言及している箇所があるんです。ヤコブの4章の3節で、願っても受け入れられないのは、自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですと、ね、何か自分のしたいことがあります。これをしたい、あれをし、これをしたい、あれをしたい、そして自分の考えや自分の感情で全て決めていき、で、それで問題がどんどん起こってくると。そして他のクリスチャンからアドバイス受けてですね、これ祈らないとダメだろうって、いろいろ問題起こってるよって、で、あ、そっかそっかそっか、でも自分のやりたいことをそのまま神様こうしてくださいとか祈って、聞かれないんですね。で、今引用したヤコブの4章の3節を読み進めますと、その後を読み進めますとですね、あなたは世を愛しているならば神の敵になってるよってこう言うんですね。そして神に従いなさいと、そして二心の心を清めなさいってこう言ってるんです。つまり、あとそれは最後に主の前でへり下りなさいという言葉を使われてる。つまり自分のしたいことではなくて神のしたいことを求めるんです。自分の願いではなくて神の願い、神の御心を求めるからこそ、神は祈りを聞いてくださいます。ですから罪人の祈りを神は聞かれないというのはその通りです。でも罪人の祈りを神は聞かれないというのもその通りではないんです。だってみんな罪を犯してました。誰一人正しい人はいないんですね。すべての人は罪を犯したのでと、ローマの3章の23節にあります。またソロモンが神殿の奉献式の時に祈りました。その時に罪を犯さない人間は一人もいないのですからと、その誰もが罪を犯す話をしたんですね。ダビデが罪を犯した直後、犯した後に祈った祈りもあります。バテシバとの犯した罪で悔婚の祈りをしてますよね。新詩編の51編ですが、それも祈りはもちろん聞かれています。そして神の心が第二ペテロの3章の9節にありまして、あなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですってですね、先ほどの主税人の方の祈りですね。罪人は減り下る祈り、神は喜んで聞いてくださいます。聖書の中でこんなのありっていう話って多いですね。思い出すのは極悪人の祈り、ユダの王のマナセの祈りであります。マナセはヒゼキヤの息子でした。ヒゼキヤこそが宗教改革をユダの国でこの行った、抜本的に行った 人であります。ところがマナセは逆宗教改革をヒゼキヤが行った改革前、いやそれよりも悪い状態に意図的にしていきました。ヒゼキヤが行ったのは、その国の中に数多くある高き所と呼ばれる、高き所というのは石を積み上げてですね、そこに生贄を捧げるんですが、異教の神なんですね。それで生贄を捧げます。それをヒゼキヤは取り壊したんですけれども、マナセは全部作り直しました。それから天の万象を拝む神、また祭壇をですね、それを神殿内で行ってました。神殿内で行って用意して、そしてその私たちね、異教の神々とかっていうとまだねインパクトがないんですけれども、こう言ったら分かると思います。幼児犠牲を行ってたんです彼らは。幼児犠牲、生まれた赤ちゃんを火の中に入れるんです。その、具体的にはモレクの神はですね、この、この鉄でメタルでできていて、そしてこう火で炊いて、そして真っ赤になっているところに赤ちゃんを置くんですよ。そしてギャーって泣いてる泣き声をかき消すために太鼓を叩くっていう、そういう儀式なんです。簡単に言うと忠実なんですよ。その忌まわしいことを行ってって、妊娠して、いらない妊娠でしょ、子供でしょ、だからそうやって処理をしていくわけなんです。でこれを神殿のところでやっていくんですよ。で神様これで終わりだって言ってるんですね。もう ここで神様プッツンくんですね。なんかプッツンという言葉よくなんか使いますけどね、時々あるんですよ、このポイントが。このここを超えてはならない一線を超えたんですね。でそこの周りの異邦人たちより悪くなってるって書いてます。つまり周りのカナン人たちもここまでは行わないよなということを行っていった。今に直すならば教会の中で一般の人たちでさえ行わないような犯罪を行っているようなものです。で主がマナセに語ったって書いてあるんです。ところが聞かなかったって言うんですね。そこでアッシリアの王が彼を捕らえ移したと書いてあります。聖堂の足かせをつけてですね、捕らえ移されてバビロンに連れて行った。そしてですね、こう書いてあるんですよ。第二歴代の33章の12節と13節ですが、しかし悩みを身に受けた時、彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。祈りを聞かれたんですね。でこの後でマナセはその先ほど言った偶像を取り除きましたけれども、神殿の中のですね。いかがですか、マナセのようなものの祈りも神は聞かれるんです。神が聞くことのできない罪人の祈りはないということができます。ここまで落ちてしまった、堕落してしまった、これもうどん底に落ちてしまった状態でも神は祈りを聞くことができるんです。イザヤ書の一章に、やはり先ほどと話したように、この祈りの生贄を捧げ祭りを行っているけども、神様はもう聞きたくない、飽きた、やめてくれという嫌悪感を表している箇所があります。しかし神が悔い改めを迫って、神の前でへり下って悔い改める者についてはこう言われているんですね。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、羊の毛のようになる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。あ、ごめんなさい、これちょっと間違いですね。私、もう一回引用しますね。 こう書いてます。ちょっと、一章の18節ですが、さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなるですね。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると。神様の約束ですね。素晴らしいですね。で、神は父と子の交わりを回復してくださいます。先ほど言いましたよね、神の子供になったので祈ることができるわけですけども、それを回復してくださいます。放蕩息子の話が有名ですね。弟息子が父の財産の分け前を生前に受け取って、なんと放蕩の限りを尽くして散財使い果たしました。その時に飢餓が来ました。飢饉が来ました。食べるものがなくて、豚の食べるその餌を食べたいほど空腹になって、その時に我に返ったんです。私は天に対しても父に対しても罪を犯した。戻っていき、しもべとして雇ってもらおう。で、帰ったんです。そしたらですね、なんと父がこう遠くから戻ってこないかって待ってたんですね。で、彼の姿を見るや否や、彼の方から、父の方から走っていき、彼を何度も口づけしました。口づけって言っても、あの当時は抱くような感じですね。まあ、今でも中東ではもう男同士で挨拶するときにこっちで、ね、口づけしますけど、それを何度もしたって書いてます。そして彼は、息子は、私はあなたに対して罪を犯しました、天に対しても罪を犯しました、ですから、資格はもうないです、雇い人として雇ってくださいと。そしたら父はですね、完全にその言葉を無視して、良いものを着せて、靴を履かせて、指輪もつけさせて、息子の資格であるそのことをすぐに取り戻した。喜びました。これが父の心なんです。私たちの神の心なんです。だから先ほど読んだ箇所においては、不義が心にあったら聞き入れないけども、確かに聞き入れてくださったと。なぜか20節に、神は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去られなかった。祈りを聞かれたのが神の恵みによるんですよ、ということです。ですから、そのままの姿で自分の心を隠したりせず、神様のところに行ってください。罪をそのまま言い表し、神様のところに行ってください。神は受け入れてくださいます。そこには信仰が必要です。イエス様のところに行くという信仰が必要です。福音書の中で何度となくイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったのですと言われました。心を私たちは広げるということ、心を開いて神のところに行くということは勇気がいります。今までの自分のしがらみがあります。自分が生きてきたのだという自負があります。で、私たちはけれども思い起こしてほしいんですね。この人生というのは、確かに今まで積んできた経験があったとしても、元を正せば自分の努力では何にもならないところから生まれてきました。母の体内から生まれてきたんです。裸で生まれてきたんです。ですから神も幼子のようになるものに、なるものを受け入れてくださる。小さなもののようにして、この小さな男の子の女の子のようにして神のところに素直に出ていくことを願っておられます。で、そのあなたの信仰があなたを救ったのですということをイエス様が言われた、まあ、人、まあ、何人かいるんですけども、例えば罪深い不道徳な女がいました。で、彼女はイエス様がパリサイ派の人の家で食事をしているのを見たんですね。考えてみてください。パリサイ派という人 がこそがその汚れとかそういうものに敏感な人たちであります。しかしイエス様がその中にいるので、そこに入っていき、涙を流してイエス様の足に涙を垂らしてですね、それを髪の毛で拭って口づけして油を塗ったんですね。でこれは今のね、やったらちょっと気持ち悪いですけれども、今やったらね、その相手に対する最大限の敬意なんですね。でこの、女に対してイエス様は、あなたの罪は許されました、こう言われて、そしてあなたの信仰があなたを救ったのです。長血を患う女もいました。で彼女もイエス様がいるということを聞きつけたんですが、周りはいっぱいです。人がいっぱいで、もう押し合いへし合いです。そして長血を患っているということは、血をこのが止まらないということは、聖書の中では不浄だと書いてます。不浄って分かりますね。触っちゃいけないんですよ、人に、物にも触ってはいけない。しかし彼女は中に入っていったんです。そしてイエス様の着物の房でも触ればこれは治ると言って、実際に触った時にその血の流れが止まったんですね。そこでもイエス様が、あなたの信仰があなたを救ったのですと言いました。ですから罪人の祈りを神は聞かれます。そのまま自分を明け渡して神のところに来てください。マナセが受け入れられました。不道徳な女が受け入れられました。長血を患うそのような病もそのままイエス様のところに持っていき、そして癒しを受けました。そして神に近づけば罪許され救われたという喜びがあり、この詩篇の著者と同じように神に対して喜び叫んで賛美に満たされていくわけですね。もしも私の心に抱く不義があるなら主は聞き入れてくださらない。しかし確かに神は聞き入れ、私の祈りの声を心に留められた。お祈りしましょう。主よ、ありがとうございました。今このようにして私たちがとかく隠してしまう自分の心を、それを、開きなさいとおっしゃっていることを感謝いたします。主よ、私たちは本当に弱き者です。一度聞いてもまた忘れて、聞いていても悟ることができず、また肉の弱さによって心は、思いは、霊はやりたいと思っているのに正反対のことをしてみたり、そのような、矛盾だらけのものであります。主よ、どうか憐れんでください。そしてあなたが私たちを清めてください。主よ、私たちにへりくだりの霊をお与えください。まだ自分はできるんだ、自分はやってるんだ、そういう傲慢をからの罪からどうか私たちを遠ざけてくださいますようにお願いします。私たちの思いを、私たちがあなたに捧げて、自分自身を捧げることによって、その思いを、一心を、その思いを変えてって、あなたに対して生ける備え物として捧げていくことができますように助けてください。主よ、あなたの御霊の働きを待ち望みます。御霊に導かれて満たされて、そしてこの詩篇の著者と同じように大声で叫ぶあなたの賛美を与えてくださいますように。あなたの御顔が照り輝かされて、あなたが祝福し、そしてあなたのシャローム、平和で 一人一人を守ってくださいますように、あなたの民を守ってくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。